Yedinizde. それでは、改めまして皆様、こんにちは。それでは本日は生命の科学、講座の、第、2課に入りたいと思います。まあ、2課に入る前にですね、先ほどお話ししましたように宇宙の法則性の中でいろいろこの生命の科学講座を語られているわけですけれども、その中で1課から12課まである中で、やはり創造主、宇宙の意識というものをこう認識するための第1課の生命の分析というものがあります。第2課の方ではマインド、心とその構成性能、まあ、マインドを構成しているものの要因としては4つの感覚器官、視覚、聴覚、視覚、嗅覚からなる心、そしてその感覚器官の訓練、そして意識からの指導、印象によって細胞に与えられる印象、それの感知、H の働き、マインドと意識の融合、それらをここで、2課で、教えております。で、3課では、その宇宙の法則を応用しなさい、ということを3課で述べております。で、第4課では、万物の相互関係。相互関係の中では、やはり、元素類の化合でいろいろな物質に変化している様子ですとか、エネルギーの運動の様子ですとか、万物、各フォームに表現されている H の様子、DNA、RNA、H の働き、人体の意識の認識、万物の各段階の必要性ということを4課で述べています。5課では H、意識 H、あらゆる生命力。6課では、その新鮮さ、マインドを分からせる、分からせらせること。少年が人体を形成する。まあ、少年そのものがやはりバイブレーションを作っておりますので、そのバイブレーションが宇宙のバイブレーションと共鳴させながら、いろいろと、人体を、形成している様子。人体の細胞構造は宇宙の構造と同じ。というふうな、解説、説明ですね。で、何らかでは宇宙的な記憶。第8課では宇宙の絶対性。8巻の中には細胞群は、構成物の H である。H ということは、細胞群が H であるということは、宇宙のこの目に見えない、耳に聞こえない宇宙の意識、宇宙のバイブレーションと共振共鳴しているということの、説明ですね。9巻に宇宙細胞と接続細胞の活動。ここにマスターセルユニット、非常なる H、マスターセルユニットが総受信局として宇宙のバイブレーション、宇宙の意識と交信している様子がここで述べられています。ここで接続細胞、我々の属っぽい細胞を宇宙的な素晴らしい鋭敏な細胞に変化させる。ということによって、テレパシー、無言で伝えられる印象の言語、これらが感知できるようになります。細胞の科学的な変化まで述べております。で、第10課で意識による旅行。まあ、これはテレパチックな体になったことで、マインドを拡張して、意識を使って、まあ、第11課の宇宙空間の探索というところまでいきましょう。 まあ、ここではあらゆる核実務のことの説明ですとか、まあ、超常現象の説明ですとか、超能力の説明などが、述べられる。ここで意識による予報、まあ、テレパシー現象による予報という、あとは各種のテレパシーを説明しております。で、第12課にはようやく絶え間ない進歩のもたらすものとしての要約が述べております。それで何度も申し上げますけれども、1課から12課までこの中に今このように拾って、まあ、小さいタイトルを拾い上げましたが、実際にこの中にはこと細かくは説明はされていないんです。そこにちょっとお気づきください。あとは自分で勉強せざるを得ないんでしょうけれども、ここでは基本になるべきことは、宇宙の意識がある、宇宙のバイブレーションがある、自分の体の細胞は宇宙の意識と常に、更新しているマスターセルユニットがある、そのためには心がトレーニングしなければいけないんだ、これらを認めなければいけないんだというふうに気づいていただければ、あとはおのずからこの生命の科学の中を何遍も読み返しながら自分のその勉強の仕方が上がってくることは間違いありません。ですから、あとは第12課の要約の下の方に書きましたが、これは私が書いたものです。宇宙の意識に対する心からの尊敬、心からの感謝、宇宙の意識に対する心からの愛情、宇宙の意識に対する心からの服従、これが頭の先だけのことではなくて、やはり心からとても親しい肉親の方同士のことで心からお互いに通じ合える気持ちと同じような気持ちを宇宙の意識に対しても同じバイブレーションで持っていただきたいということです。で、下に書かれております、マインド、心を宇宙の法則に従うように努力すると、自分の肉体の細胞、分子、原子を含むが宇宙のバイブレーションと共振、共鳴して本来の働きに目覚めます。その結果、印象類は細胞からマインドに伝えられます。テレパシー現象も含みますが、科学的な結果です。確実な実感を伴います。人体はそのように創造されているのです。で、この確実な実感というところが、これが実感です。これがある種の、能力的な人から聞く話の内容ではなくて、自分で分かってまいりますから、あ、これがそうなのか、そのことなのかという、そういう手応えを感じるようになると思います。練習は日常生活で行います。自分の関心のある一項目でも良いので、実行することです。効果と副産物があります。副産物というのは、自分が思ってた以上のことが、現れるんです。そういう現象ですね、はい。まあ、ちなみに私もですね、ハビリズムを何回か見てるお話もしたこともありますし、それから第7課の宇宙的な記憶の中で、第7課にですね、脳のトルツーレーションという、今まで働いてない細胞が、自分の脳の細胞が活動し始めるという脳のトルツーレーション、これも私はもう、何度もそれから変化をしております。最近の変化も目まぐるしいものということは、使ってなかったんだなということが実感できます。これはもう本当に実感です。でも現象類、テレパシーの現象類がちょっと自分ではわからない部分があるので、わからない部分というのが、どの部分かなと思いながらも、でも脳の突出現象が出てきている自分を、こう実感を感じますと、あ、この方向でまず間違いないんだなということがわかります。で、一つはどのように自分で、実際に変えていることはですね、 ものをこう本当にこう宇宙のバイブレーション、例えば誰かを好きだよと思った時には本当に好きになることですね。もう口先だけ、頭先だけでもって好きな態度とか好きな仕草じゃなくて本当に好きだよという、ですから好きでないのに好きだよって口で言った時にはその行為、行動を口で言う前に好きだというバイブレーションが私の中で口だけの場合は発生してないわけです。ですからテレパシーの能力のある人には感じられてしまうわけです。スペースブラザーズには感じられてしまうでしょう。嘘だと見破られてしまいます。でも好きだと言えば花も答えてくれるわけです。花が答えてくれるんですから、これはもう嘘発見という確かなものです、そのようにその物心をこうそういうバイブレーションを持つというふうに好きな場合には感謝するときには本当に感謝している。でも最初に思った時の感謝の仕方と今持っている感謝の仕方と自分のレベルが違いますね。そういうトレーニングを積んでいる結果かなと思うのがやっぱり脳の脈動現象に現れているのかというふうに自分では思っています。まあことごとくいろんな面でそういうふうなもの、それからマイナスになるそういう層が嫌いだ、立腹するその昔の以前の自分の姿だ、そういうものはしちゃいけないんだ、もうどうやってそれをとどめようと思ったんですけれども、もうしちゃいけないんだって、とにかくそうしないことにしよう、でも腹立つときに腹立つわけです。でもやはりやってるうちにもう、立腹しなくなりました、腹を立てなくなりました、腹が立たなくなりました。まあたまにありますね、たまにありますけどね、以前とは雲泥の差です。はっきり言うもう別人です、そこまで断言します。前から比べると別人です。自分でもうはっきり申し上げられます。そのように変わることによってやはり自分の体の中の細胞の働きを刺激するものと細胞の働きを足を引っ張っていったものと、それらのいい面、それから悪い面、いろいろなこう変わってきたんだろうな、そういうふうな実感であります。大変楽しいものですよね。まあ何でも言いますけど、私の年齢でできてるんですが皆さんの年齢でできないわけです。年齢には関係ないと思います。全く関係ない。ということで、生命の科学、皆さん、あとはリラックスして、リラックスしてお願いします。いっぺんにここで 100% 運動でになる必要はない。それでは、本日は第2課、マインドとその構成整理ということですね。ここではお手元にを配布しました第2課に書かれております、マインド、心とその構成整理ということでは、要約としましては、マインド、心は4つの感覚や器官、視覚、聴覚、無覚、嗅覚からなるマインド、心ということで、それと感覚器官同士の尊敬と奉仕、ある感覚器官があるものごとを好み、その物事に対してある感覚器官が好まなかったということのないように、感覚器官同士が喧嘩しないように、感覚器官同士が喧嘩するということは、そのご本人がその物事に対して、もうすでに、尊敬感を失っているというふうに考えてよろしいでしょうか。例えば嫌な香りを嗅いだときには、そこに、嫌な香りのあるものが実在するということで、それがなぜその嫌な香りがそこにあるのかな、もしくは排除するべきものであるのか、もしくはそれを修正するべきものであるのか、まあいろいろな物事があると思いますけど、まあそういうこと、というふうに、まあ、味の場合も同じですね。やはり美味しいものであっても、 腐ったものはやはり変な味がします。味覚はそれを教えてくれた天気センサーであったわけですね。まあ、その時にはやはり嫌だという嫌な気持ちを起こさずに、あ、これは変なものを口にしたんだということで、すぐに検知されたことに対する感謝、あとはその、嫌な、まあ、味なり匂いなりを発するものを、まあ、良いものに仕向けるための動作に振り向けるということが必要じゃないかと思います。意識、感覚器官の訓練ということになります。意識からの指導は認知症に与えられる。これが非常に難しいものでありまして、目に見えないもの、耳に聞こえないものが、まあ、一つの映像として見えたり、声なき声として聞こえたりということは、よく超能力の現象の中で聞きますけれども、まあ、印象というものはそういう形のものではないものですから、見えない、聞こえない、それが印象としてきますから、果たしてそれが印象だったのかどうだと、非常に分かりづらい面がありますけれども、確かにそういうふうに指導されている、そういうふうな、だんだんだんだんそれが実感として現れてきますから、それは一つ楽しみに自分で観察してみるとよろしいかと思います。続きまして、人体の創造。人体の創造の中には H の働きが必ずあります。その H と働き、H の働きというものに人間の心は気づいていません。気づきません。気づこうとしません。まあ、いろんなことがあると思いますけど、それに気づこうとする気持ちですとか、態度、感謝の気持ちですね。それと、マインドと意識の融合、意識が働いている、作用しているということを、いつも心はそのことについて気づいておきなさい。まあ、それがマインドと意識の一体化というふうに言われております。まあ、一体化というのはどういうことなのかなということですけれども、やはりそういうふうになっていますよということを自分の心が常に気にかけている、気づいているというふうに考えてもよろしいかと思います。一体化というと非常に難しい言葉になりますね。で、宇宙的マインド、世俗的マインドということは、やはり世俗的な、まあ、習慣的ってどれが習慣的でどれが宇宙的か、宇宙的に一生懸命学んでるのにいつ宇宙的になったかわからないということで、まあ、言葉の上で世俗的と宇宙的というふうに、分けてみました。まあ、それが宇宙的な考え方が本当の習慣的になればよろしいんですけど、我々の心は世俗的な考え方がいつも習慣的になっているというまあ、そのことによって、我々の今までの細胞は自然に宇宙的な細胞に生まれ変わる、生まれ変わっている、ね、そういうことなんです。科学的な現象なんですということも生命の科学の中では私たちに伝えてきております。ということで、まあ、これも私がたびたび申し上げますけれども、やはり宇宙的なものとはどういうものなのかといって、世の中で比較するのに非常に難しいときに、当面観察手帳を書きましょうという一つの、まあ、流れがあった時代がありましたけど、じゃあそれが宇宙的なのか宇宙的でないのかをどこでどういうふうにするのかなと、一頃自分で非常に考えたことがありますが、やはり考えてみたときに自分が小鳥になっている、もしくはまあ、非常に優しい、まあ、獰猛でない優しい昆虫になっている、トンボになっている、小鳥になっている、ヒバリになっている、それから魚になっている、イワシになっている、そういうことを考えたときに、やはり一般的に怒りを抑えなきゃいけないけど、どうしたら抑えられるかなと私もいろいろ考えましたけれどもね、怒りはじゃあ持っちゃいけない、持っちゃいけないって言って、ある時もうそういうことをいろんなことたくさん考えたときに、自然界、自然界、 前回の、じゃあ草木になってみて、草木になってみても、怒りを持っちゃいけないけど、どうもこう対象物が、漠然としてまして、ある時は動物になってみて、小鳥になってみよう。小鳥になってみましたらば、小鳥は怒りを持つかというか、持たないはずですよね。お魚になってみよう。イワシになってみましたら、イワシになってみたら、怒りを持たないわけです。こういうことか。それから、ある時には、あの人、羨ましいな、ある物事でして、ふっと思ったんですね。嫉妬心はいけないんです。いけないんだけど、持っちゃいけないんだけど、偉く、どうしたらいいのか、嫉妬心。で、その時やはり、小鳥になって、いや、小鳥、縛りになってみたら、縛りは嫉妬心は確かに持たない。お魚になってみたら、イワシになってみたら、イワシも確かに嫉妬心は持たないな。あ、なるほど、なるほど。あ、マインド、そういうふうに調整、コントロールする。それから、まあ、その嫉妬心とか、そういうものは、持たないような自分になったのと、まあ、コントロールできるような自分になったということで、まあ、少年からの一説の方からこういうふうになりましたが、アダムスキーは自然の法則、自然界に従いなさいとだけ書いてあって、自然界を見なさい、自然界を見なさい、自然界はそういうことをしませんで、宇宙の法則の中にも5万と書いてありますけど、具体的には書いてます。まあ、自分のそういう学び方として、いろいろ工夫してみる。工夫してみると、次々と開けてきますので、そういうふうにやっていただくとよろしいかと思います。ということが、まあ、第2課の前置きでありまして、そういうことも、書かれております。第2課に入りたいと思います。第2課、マインドとその構成です。少し読みますね。第1課では、意識の全てを十分に比較し、気づきながら車を運転する考え方について述べました。それでは、感覚器官からなる、成り立つマインドの分析を始めます。センスマインドは、絶え間なく学びながら創造される過程であります。そして、結果を観察することによって、まるで観光板のように印象を感受します。そして、多くの場合、センスマインドの判断は自然の法則と一致しません。まあ、我々のセンスマインド、心で考えていると物事の判断は自然の法則と一致しません。もうここで一言だけでしか書いていませんから、何のことを言っているか学ぶにも大変でしょうけれども、まあ、起こった時は自然の法則と一致しません。人のものを盗んだ時も自然の法則と一致しません。欲しい時に人から強引に譲ってもらった時も自然の法則と一致しません。で、まあまあ、そんな風に読み替えていいんでしょうけど、まあ、自然の法則と一致しません。一つですも簡単に書かれております。マインドの働きをさらに理解するために、ちょうど別々の人間のようにマインドを4つの部分に分けて考えてみましょう。最も優位を占める器官は視覚です。次は聴覚です。そして味覚、嗅覚の順になります。それでは触覚はどうかといえば、刺激に対する神経の反応であり、感覚器官には属しません。ということで、触覚というのは刺激に対する神経の反応で、感覚器官には属しませんということです。しかし、その触覚は心に、マインドに、感覚器官の反応を伝える役目を担っています。ですから、見たものを見たよとか、聞こえたものに聞こえたよとか、匂いをしたものにこういう匂いが匂ってるねとか、味わったものにこういう味わいがあるねという、その心にその反応を伝える役割をしているということです。それが触覚の方です。ですから、視覚、聴覚、味覚、嗅覚は要するにセンサー、 感覚、要するにセンサーです。器官です。感覚器官はそれぞれ独立して働いているために、他の感覚器官と対立する場合もあります。例えば、視覚は花が美しいと認めても、その香りを嗅覚が好まないために拒絶する場合、マインドの統一はすでに果たされています。ということで、マインドは各感覚器官が正しく伝えたことを正しくその認めてあげてください。感覚器官同士の喧嘩はよしましょう。というふうに、述べております。で、少し飛ばしまして、言い換えれば、奉仕のために4つの感覚器官全てを同一させるのであって、裁くためではないということです。これは唯一意識の指令によって行うことができます。なぜなら意識の中に好き嫌いという概念は存在せず、意識はあらゆる現象の目的を理解していますが、マインドはそうではないからです。意識というのは全て、を目的によって想像して目的の働きを指していますが、マインドは好き勝手にしておりますね、という、そういうふうにここでは述べております。ですから、今、我々が今までやってきたようなマインドの使い方ではなくて、4つの感覚器官を、自分の4つの器官も、兄弟、4人の、自分の子供であるように、喧嘩をさせないように一つずつ正しく、その機能が働いたことを認めてやるべきです。兄弟喧嘩をさせるのはよしましょう。意識、その場合の意識というのが自分が親であり、子供たちが目であり、耳であり、鼻であり、口であるという、そういう、自分の子供、兄弟であるというふうに例えてもいいんではないでしょうか。あらゆる現象は意識の中で実在し、結果の世界へ生み出されます。ちょうどマインドが意識の中で実在し、マインドとしての概念を持つ結果として生み出されるのと同じです。それゆえ、マインドは結果によって容易に左右される傾向があるのです。そして、マインドは知識を持たず、あらゆる結果が生まれた理由も理解せず、好き嫌いで判断します。ということでありますので、心は、その好き嫌いということの概念も、早くなくすように、自分の心をコントロールしましょうという状態です。ことです。快適な状態を望むのなら、いずれはこのような好き嫌いによる考えをマインドは遠ざけなくてはなりません。世の中のトラブルは全てこうして引き起こされてきました。そして問題が手に負えなくなると、人間は神の手に解決を委ねようとします。それを神に任せるのでな、自分で理解しましょう。いろいろと過ちを犯したり、そういうエゴのマインドが出てきた、飛ばしていきますと、したがって個人が望ましくない結果を修正して良き現象を生み出すには自分で行動しなくてはなりません。体験することにより感覚器官がお互いに尊重し合うように訓練する必要があるのです。あくまでもその体験して好き嫌いを自分の概念から少なくし、またなくすように努力してください。というふうにここでは述べております。 それが心を成長させる、変化させる、成長させる、今まで以上の自分の心に仕上げる、テーマとなる、そういう方法です。なぜなら感覚器官が互いに尊敬感を持たないために、人間は自分の存在に尊敬感を持つことができないからです。そのため感覚器官のいずれかが好ましいと感じる人以外に対して尊敬感を持つことができません。センスマインドが訓練しようとせず意識に従うことを好むなら、拒むなら、今までと変わらない状態が続くでしょう。ということで、スペースブラザーズはどんな人にも創造主の息子として尊敬感を持っていたという、そこまでの概念ですけど、そこまでの概念は難しいにしても、そういう目的を持った形で進めば、おのずから、とてもいい思いの方向に自分が進むものであると思います。マインドはたくさんの習慣を養ってきたため、本来の状態に戻ることは簡単ではありませんが、天国のような幸せな生活を望むのなら、意識を信頼しなくてはなりません。生命についてその理由を学び、理解する以外に方法はありません。ということで、意識を信頼しなくてはなりません。生命についてその理由を学び、理解する以外に方法はありません。もう最後にこの一言で、書き切っております。非常にこのマインドを訓練するということのこの説明も、本当に、本で言えば一枚の中で書き込んでおりますから、トレーニングの方法、いろいろ具体的なものが、難しいかも分かりませんけれども、やはり意識があるということ、意識を信頼するということ、またはスペースブラザーズの生き方を参考にしながらマインドのコントロールを勉強するということになると思います。この辺でこの2、3ページのためには、このように4つの感覚、人間の心は多くは4つの感覚器官で出来上がっていますということをここでは、主に述べております。感覚器官を訓練する。ではいかに感覚器官を訓練することができるでしょう。視覚は結果に支配されていますが、それは視覚が意識から生まれた結果であるために、目で見えるものの内容に存在する因までを理解しようとしないから。そしてあなたがこれまでに第一課を十分理解していれば、各フォームが創造された目的を知りたいと望むはずです。そしてこれは第二の視覚、すなわち意識の目を通して結果を見ることによって、マインドに印象として伝えられます。前述の通り、マインドを統一させて見るのです。ということで、視覚が、目が物を見た場合に、その見たフォームそのものがどういう目的で創造されたのかということを知りたがりなさい。ここにある花の場合もそうですね。美しいというのはやはり二次的三次的ではあると思いますけれども、本来の目的であるのはやはり、炭酸同化作用というものと、その他にやはりこの花の咲きやすい場所による、その空気中のあるもの、昆虫、それから、万物、それから地球から、テレパシーの本を読みますと、地球から水分を取ったり、それから養分を吸収したり、いろいろして、炭酸同化作用で、酸素を大気中に放出しますけれども、やはり今度は土の方へも自分からいろいろなお返しのものを出している。 というふうにテルパシーには書かれております。ただ、父から受け取るだけでなくて、お返しをしている。というふうに相互関係でいろいろなっている。もしくは、バイブレーションを伝え合っている。というふうに、テレパシーの本の中でも書かれております。ということで、まあ、万物を見たときに、どういう目的だなというのを、そんな難しいところまでじゃなくて、まあ、この香ばしい、とてもいい香りは何のためかなとか、ありがとうという感謝の気持ちをしながら、会話していくと、何か知る得るべきものまで、知らされてくると思います。マインドが意識から学ぶためには謙虚になり、マインドをクリアな澄んだ状態に保ち、各要点を感受しなくてはなりません。なぜなら、指令は唯一、認知語によって与えられるからです。物を見、音を聞くとしても、印象はマインドとは全く別に伝えられるでしょう。意識はマインドのように習慣に支配されません。ですからそのまま印象ということはなぜかな、なぜかなと思ったときには、自分が思いもよらないそういう考え方にたどり着く場合が非常に多くありますので、それはおのずから自分の心がそういうふうにこう、なんていうんですか、そちらへ開かれていく状態、もしくはある種のバイブレーションに導かれて、そのような考え方に至っていく状態かとも思われます。なぜかながたどり着かない場合には、宇宙の意識によって、これは生かされている、支えられている、素晴らしい宇宙の意識によって、私たち人間と一緒に支えられているんだ。あとは感謝の気持ちを捧げれば、また違う、印象ですとか、そういうものが出てくるかと思います。まあ、マインドのそのコントロールに対しては、いろいろと忍耐強くとか、いろいろなことが、書かれております。まあ、印象として与えられるというものは、間違いなく皆さんの細胞から、バイブレーションとして、与えられるものです。まあ、先に行きますと、イエスは、幼子のようにならなければ天国に入ることができないと語っています。天国とは陰の国です。聖書には、隠されているものは必ず明かされると書かれています。忍耐と信念が、こうした報いを受けるための基礎となります。なぜなら短期を起こすと失敗するからです。聖書にはさらに人間は多くの才能を持つと書かれています。そこで無限の可能性を持つ人間に与えられている多くの才能を観察しています。そして宇宙の計画の中でそれぞれが重要な役割を担っているがゆえに人間は皆平等です。まあ、ここでは人間の平等性を上げるためにはある、ソロモン時代のビルの建設の時に優秀な画家が描かれた絵とその描いた、優秀な画家と絵を描くために顔料、まあ、ペンキ、または絵の具ですね。それらを作った人、絵を描く人も、ペンキを作った人も、筆を作った人も、みんなその分野において平等ですよ。と不公平さのない、そういうものを、この心はトレーニングしなさい。そういうふうに、生命を掲げて、述べております。ちょっと読んでみます。その顔料は必要とされる様々な精錬の工程を経て職人により製造されます。画家にとってなくてはならない絵筆や他の道具についても同じです。これらがなければ画家の才能も価値のないものとなります。以上の例から最も低いと思われる才能が 最高とされる才能と対等であることがわかるでしょう。そして平等という言葉が表す真の意味を理解しなくてはなりません。しかしこれは世間の平等についての一般的な定義とははるかに異なります。世間の平等についての一般的な定義とははるかに異なります、まあ、このはるかに異なる部分を理解することによって細胞の働きが自ら変わってくるということです。まあその後にやはりこの建物を建てた時に功労のあったものを表彰しましょうと言った時に、まあ鍛冶屋がそれは私が表彰に値する、まあこの神殿を建てるために私が鍛冶屋が作った鼓手やコンパスを使ったからこの神殿が建ったんだという語りがあります。そして生命の科学にはこのような平等は近世や土星で生かされています。才能はそれぞれ創造主から創造物に授けられたものとして尊重されているからです。ということでその近世や土星で生かされている他の惑星の姿というこの表現は他の、まあ、アダム・スキの他の書物にも随所に出てまいりますね。ですから私たち人間もって我々地球人も、こうして、電車に乗る時もやはり安全に邁進して車両を作った人たちに感謝しながら安全な運行を維持している鉄道の方たちに感謝しながら、また同じように乗って社会に貢献している人たちに感謝しながらということではみんな平等ですよ。まあ、ちょっとまあここで思いついたままは言うんですが、やはり駅の売店でいろいろ物を売っている方たちもやはり我々が、まあ、交通機関に乗りながら疲れた体を癒したい、何かを口にしたい、何かを読みながら、その交通機関に乗りたいというところのために皆さんも奉仕しているというそういう平等性がありますね。というふうに考えていっていただければよろしいかと思います。ですからもう万人はみんな平等です。同じ目的のために働いております。私たちが支え合っているのですというそういうことですね。努力を要するスポーツ芸術などのいかなる分野においてもそうです。地球上で見られるような競争意識はありません。むしろ授けられた目的を十分に遂行するためには各個人の才能を最高の状態で表現しようとするフィーリング、すなわち要求を持って行われます。成功に対する報酬を望むのはエゴのマインドだけです。イエスはこの真理についてこの世の人たちからの報酬を望んでも天国へ持ち運ぶことはできないと言っています。また明日のことを思い煩うな、鳥は種をまくことも穂を刈ることもしないが父は養ってくださるとも述べました。しかしこれには意識を完全に信頼することが必要です。イエスはあなた方の身体は意識に勝るではないかとも述べました。この法則に従い近世の人々は生活しているのです。言うまでもなく日々の生活で出会う人が皆重要です。お互いが重要であると知ることが大切であり、進化した惑星の人々はオウム惑星でそのように過ごしています。この法則に従い各個人の努力が直接間接に関わりなく他人に奉仕を行うことで報われるのです。日々の生活で出会う人が皆重要です。直接間接に関わりなく 他人に奉仕を行うことで報われるのですということですね。ですから、まあ、そういうことが必然的に心の中で少し出てまいりますと、あらゆるところで出会った人には感謝の気持ちで、まあ、接することができるというふうになります。まあ、ずっと、飛びまして、マインドが知識を持つ人間そのものであると我々は今まで教えられてきました。しかしこの概念は真実ではなく、マインドとは一つの結果であり、人間としてのフォームの内容に知るものが存在しているのです。マインドを謙虚な状態に保ち、フォームを通して働いているマインドを観察すると、いかにマインドが無知であるか分かります。まあ、私たちの人間のフォームの内容に知るもの、まあ、これまさしく細胞で、ここにある、マスターセルユニットですね、はい、これが宇宙の、正しい宇宙の意識のバイブレーションと常に更新している。ですからその更新している内容で共鳴するもの、不共鳴なものというふうに、共振共鳴の、分野が分かれてくるのではないかなと思います。現在我々の持つ知識を総動員しても、人間としてのフォームを創造し、我々と同じ機能を与えることのできるものはこの世に存在しません。要するに、人間を人工物として作ることはできませんということです。ところがこのフォームの中にはこの知識が内在し、子どもの誕生として日々現象化されています。子どもの誕生として日々現象化されています。無数に存在する他の動物たちも同じです。したがってマインドが学ぶためにどこか遠くに行く必要は全くありません。なぜならマインドが謙虚でさえあれば、マインドが働いている、自分自身の心が働いている、自分自身の身体を通してフォームの内容にすでに存在している知識をマインドは学ぶことができるからです。フォームの内部にすでに存在している知識、まあ、存在している知識ともども、内部に存在している細胞によって宇宙と通信して知識を受け入れることもできるということです。ここで自分自身を知れ、そうすれば全てが分かるだろうということわざがどこから生じたか分かります。創造物は皆この法則に支配されているのです。そして今まで語られた真理で、この真理ほど偉大なものはありません。宇宙の意識というものがある、そこにバイブレーションがある。私たちの体の内部にそういうバイブレーションとともに働く細胞があるということを、今まで何遍も何遍も手を変え品を変え、ここで説明してきております。ここで人体の創造について書かれておりますけれども、胎児の成長に責任を負っているのは H ですが、決してこのようなタイプの H を正確に知るマインドはこの世に存在しません。受胎から誕生までの設計図がすでに作られているのは確かです。ところが刻一刻とフォームを形成する H の姿は見えません。お母さんの母体の中で赤ちゃんが受胎して赤ん坊として出産するまでのその変化を、エッジの 姿を見ることはできません。より高度な存在である H の指令にマインドが従うのであれば、H と同じレベルにまで到達する可能性をマインドは持っている。まあ、意識、宇宙の意識と H をより深く理解しようと、探求しようという、その心で接するならば、私たちの心は、H の働きを知ることができるということです。より高度な H とは何でしょう。それを探るには、再び定義のために意識について述べなくてはなりません。まあ、この H というのは、音声による指令が聞こえるわけではありません。意識は我々の知るような音響を用いません。しかし、音響を用いませんが、この意識こそ、大気としてのフォームの創造者、制作者と言えるのです。以上、妊婦を例に挙げましたが、我々は皆、日々の生活において、意識からマインドに伝えられる印象を無視して、避けられるはずの多くの不幸な行為を起こしています。まあ、その時で、まあ、何か間違いが起こるようなことがあった場合には、まあ、間違い、これはマインドが長期間高慢な状態にあって意識について考えようとしなかったためですという、そういう、説明があります。あとは地球人の方では恐怖が主要な要因であることに気づいている人は極めて稀です。ということで、恐怖に対するその脅威が書かれています。これは人間が長期間、いわば恐怖に支配されている一族の支配、子孫であり、今やそれが当然の生き方と思っているからです。しかも我々は恐怖していることさえ気づいていません。恐怖とは生命を支配する法則に対する理解力の欠如です。ということです。まあ、恐怖することそのものを避けなければいけません。まあ、ですから、やはり小鳥たち、魚たちになりかわったときに、小鳥たち、魚たちは恐怖というものを感じるかな。私は恐怖というものとはまたちょっと違うんじゃないかなと、そういうふうに思えてなりました。今こそ意識という永遠の本道の中央に落ち着く時が来たのです。心という速道は避けなければなりません。中央のバランスが人生をずっと容易なものに変えます。この本堂の上であらゆる創造物は皆創造主から授けられた英知を表現していることに気づくでしょう。意識とは砂一粒の生命でもあるのです。意識はフォームとは独立して存在し、万物に生命を与えています。意識は声なき声、我々が印象と呼ぶ言葉で語りかけますが、それはどんな音響よりはるかに大きな力で働きかけます。そして我々は皆こうした意識が最高に表現されたものです。意識がなければマインドは存在しないと思われるからです。ですから、意識というもののこの素晴らしいもの、宇宙の意識というもの、宇宙の H、宇宙の生命力、これについて、もっと、心で気づきなさいということです。マインドも意識がなければ 存在しませんというふうに言っております。創造主である意識を理解し一体化するまでに世俗的な心は宇宙的な部分である意識と融合するように学ぶ必要があります。マインドと意識を融合するためにはその行為が何であれマインドは行為の内容にある意味について考える習慣を持つことが必要です。まあ、要するに原因と結果の法則というふうに我々が3次元だけ結果の世界だけ物だけを見ているということではなくてここで万物を作っているその素晴らしいものも寸分完璧に作り上げられている万物に対して宇宙の意識が完全に働いているという H 生命力共にあるということに気づきながら感じながら考える習慣を持つことが必要ですということです。それによって私たちの自分の持っている体の内部の細胞に刺激を与えることができるのです。このことは書いてありますね、体に刺激を与えることができる。表現されるものが何であれ表現体の生命すなわち意識をマインドに認識させ尊重させなくてはなりません。しかし意識はフォームや人間から尊敬される対象ではなくあらゆる行為においてあらゆるもののために差し出されるだけです。なぜなら意識そのものは善悪の区別をしませんが意識の指令は常に我々が善と呼んでいるものに向けられているのです。ということで宇宙のバイブレーションは常に我々が善と呼ぶものだけに作用しているということです。それに反発しているのが我々の心のエゴの部分ですね。ですから意識は我々が善と呼んでいるものに向けられている。ですから善というものだけに向けられている善悪区別をしていません。悪というバイブレーションは放っておりません。悪というバイブレーションは各人間の個人の心の中から出ていっているのです。まあ最後になります。第1課を学んだ方々から報告が届いていますが真に熱心な人は素晴らしい成果を上げています。これは驚くに当たりません。今まで発生した物事は全て意識の中に記録されて、マインドの注意力の増加に伴い、意識から情報を引き出すことができるのです。マインドの注意力の増加に伴い、意識から情報を引き出すことができるのです。マインドがやはり宇宙の意識に常に感謝をし祝福をし自分の伴侶のように尊敬していれば親しくしていればそこから情報を引き出すことができるのです。そのマスターセルユニットによってその細胞のマスターセルユニットによって宇宙のバイブレーションの中にあるあらゆる知識を引き出す、情報を引き出すことができるのです。書かれていることは、キラッと書かれておりますけれども。ということで、科学的な現象です。宇宙の科学的な現象です。以上がブラザーズにより本講座が簡約された理由であり、したがって今まで伝えられたいかなる講座とも異なります。この簡約された講座の中に、研究者が応用しなければならない主要な部分が伝えられています。創造主の法則は極めてシンプルです。そうでなければイエスが幼子のようであれというはずがありません。子 子供は疑いを持たず物事をまっすぐ見ようとします。今まで人間はマインドを用いた困難な方法で全ての物事を行ってきました。そして神秘など何もないところに神秘を重ねてきたのです。それどころか不可能な物事も一つもありません。ということでマインドが勝手にいろいろな物事を勝手な解釈を用いてきたのですが、そのマインドを宇宙の意識、宇宙の両親、親にまっすぐにマインドを向けるのであれば、必ず素晴らしい宇宙の情報を引き出すことができます。不可能なものは一つもありません。ということで、まあ、全てがこのように簡単に書かれておりますけれども、その、理解というものの、まあ、ポイントとなるというもの、まあ、やはり4つの感覚器官を、まあ、訓練しましょう。マインドによって訓練しましょう。宇宙の H を認識しましょう。まあ、宇宙の意識を認識しながら、まあ、もう決定的に親しくそれを頼りにしましょう。頼りましょう。まあ、そのようなことでしょうかね。もっと適切な、言葉ですとか方法ですとかいろいろあるとも思いますけれども、ここでやはり心が宇宙の意識に心を向けなければいけない、認識しなければいけないということがこの第2巻の中で、存分に、書かれております。ということで、そのフィーリングを、皆さんが、手応えがありますことを、まあ、お祈りしながら、この第2巻の講座を終わりにしたいと思います。